この放送をお聞きの皆さん、こんにちは。防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回は近畿中部防衛局の組織改編に伴う新体制について、近畿中部防衛局企画部地方調整課の市川課長補佐からお話を伺います。市川補佐、よろしくお願いいたします。
はじめまして、近畿中部防衛局の市川です。番組をお聞きの皆様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。市川補佐は初めてこの番組にご出演いただきますが、まずは恒例により、この放送をお聞きの皆さんに向けて自己紹介をお願いいたします。
それでは改めまして、はい、近畿中部防衛局企画部地方調整課の市川です。私は大阪出身で、平成16年10月に現在の東海防衛支局の前身となる当時の名古屋防衛施設支局に採用されました。
ああ、そうなんですね。
その後本省での勤務を経まして、経て平成23年から25年まで近畿中部防衛局の地方調整課で勤務しました。その後再度本省へ転勤となり、北関東防衛局や南関東防衛局での勤務を経て、今年4月、約10年ぶりに故郷の大阪に戻ってきました。
よかったですね。
前回の近畿中部防衛局勤務の際は、基地対策室の基地対策係長として、京都府京丹後市における米軍 TPY-2 レーダー基地設置や、滋賀県高島市にあります陸上自衛隊相場の演習場での日米共同訓練における米軍オスプレイの訓練受け入れ調整などを担当しました。
すごいですね。
FM マザーシップの、この番組のことは前回の近畿中部防衛局勤務の時から知っていましたが、まさか自分が出演することになるとは思っていませんでした。この番組を聞きの皆さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この米軍 TPY-2 レーダー施設の設置とか、相場の演習場での米軍オスプレイ訓練の受け入れなど、まあ貴重な経験を積まれてきたんですね。それでは早速今回のお話をお聞かせくださいますか。
はい、冒頭に坂口さんからご紹介がありましたように、今回は、今年4月に近畿中部防衛局の組織改編に伴い発足した新たな体制についてお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
近畿中部防衛局の組織改編のお話をする前に、まずは地方防衛局の役割についてお話しします。防衛省自衛隊は我が国の防衛という任務を果たすため、実力組織である陸上、海上、航空自衛隊を中心に防衛大臣を補佐する本省内部部局、統合幕僚監部、陸上、海上、航空幕僚監部、防衛装備庁のほか、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛観察本部、そして私たちが働いている地方防衛局など、さまざまな組織で構成されています。
そんなにあるんですね。
よく防衛省自衛隊という言われ方をしますが、そもそも防衛省と自衛隊は共に同一の組織で、防衛省という場合には、陸上、海上、航空自衛隊の管理運営などを任務とする行政組織の面を捉えているのに対して、自衛隊という場合には、我が国の防衛などを任務とする、部隊行動を伴う実力組織の面を捉えています。
なかなか一般の人には防衛省と自衛隊の違いが分かりにくいと思いますが、この放送を熱心にお聞きになっている皆さんには何度かお耳にされていてご存知じゃないでしょうか。
そうですね、防衛省と自衛隊のこと、皆さんに少しでも、興味を持っていただけるとありがたいです。
そうでしょうね。
そもそも、我が国の防衛は国民の皆様の信頼と協力をなくしては成り立ちません。このため私ども近畿中部防衛局を含め全国の主要都市に所在する、北海道防衛局、札幌市です。東北防衛局、仙台市、北関東防衛局、埼玉市、で南関東防衛局、横浜市、中国四国防衛局、広島市、で九州防衛局、福岡市、沖縄防衛局、嘉手納町、 この8つの地方防衛局は、自衛隊及び在日米軍の活動基盤となる防衛施設の安定的使用を目指し、防衛施設の整備や自衛隊及び在日米軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるよう、地方公共団体や地域住民の皆様のご理解及びご協力を得る役割を担っています。
まあ、我が国のこう存立を全うして国民の命と平和な暮らしを守るという自衛隊の崇高な任務を果たすためには、何より国民一人一人の皆さんの理解と協力が欠かせず、そのために近畿中部防衛局をはじめ全国に所在する近畿地方防衛局の皆さんは日頃から頑張っておられるっていうことですね。
ありがとうございます。まさに今坂口さんにおっしゃっていただいた通りです。近年自衛隊および在日米軍の活動および訓練演習の多様化、装備品の高度化などが進んでおり、防衛施設周辺の地方公共団体や地元住民のご理解およびご協力を得ることはこれまで以上に重要になっています。
そうでしょうね。
このため、地方防衛局では、地方公共団体や地域住民の皆様に対し、平素から防衛省自衛隊の施策や活動に関する積極的な広報を行うとともに、自衛隊及び在日米軍の部隊や装備品の配備、訓練、演習などの実施にあたっては、地元に対する説明責任を十分に果たしながら、地元のご要望や情勢に応じたきめ細やかな調整を実施しています。
地方防衛局の皆さんが住民説明会をされている報道などよく目にするようになりましたが、防衛省や自衛隊の活動に地元のご理解をいただくためには、日頃からの地道な努力の積み重ねが欠かせないんですね。
その通りです。地方防衛局の重要な業務は、万が一の事態に際し自衛隊や米軍が最大限の能力ですね、能力を発揮するために支障なく活動できるように、関係する地方公共団体や周辺の住民の皆様のご理解とご協力を得るために説明や調整を行うという業務、具体的には陸上、海上、航空自衛隊及び米軍が円滑に行動するための基盤を整える業務になります。
まあ、自衛隊や米軍が、まあ、表舞台で支障なく円滑に活動できるよう、裏舞台で支える、まあ、黒子のような目立たないけれどもなくてはならない存在なんですね。
そうですね。その他にも地方防衛局には、架け橋としての業務、調和を図るための業務などがあります。ここではですね、地方防衛局の3つの業務についてもう少し掘り下げて説明します。
お願いいたします。
1つ目は、基盤を整える業務です。自衛隊が使用する駐屯地、基地及び演習場など、土地がすべて自前の国有地であれば良いんですけども、新たに土地を取得する場合や民公有地を借り上げる場合は、民間の場合と同様に、用地買収や賃貸借契約など、その土地を使用するための使用権限を得る手続きが必要になります。またその土地の上に、自衛隊や自衛隊が使用する飛行場、庁舎、隊舎、倉庫などの建物、弾薬庫などさまざまな施設を建設します。でこのように土地を取得したり、建物を建てたりするときにも地元との調整は欠かせません。例えば、弾薬庫を建設するときには、弾薬庫周辺にお住まいの皆様が不安にならないように、工事の前に説明を行って、不安の解消に努めています。
自衛隊の、まあ、施設といっても民間と同様の、あるいはそれ以上の手続きが必要なんですね。
そうですね。その他にも、自衛隊の艦船、航空機などの装備品、あとは、自衛官の制服などの調達に伴う発注、監督、検査などを行う業務も必要になります。
そうでしょうね。
まあ、私たち地方防衛局の職員は、自衛隊の勤務、訓練、防衛施設の安定的使用、居住環境の整備など、いわゆる自衛隊が活動するための基盤を下支えする、縁の下の力持ち的な業務を行っています。
とっても重要だけど、なかなか人目につかない地道で大変なお仕事だと思います。冒頭の自己紹介の中で、市川補佐ご自身、これまでに米軍 TPY2 レーダー施設の設置や相場の演習場での米軍オスプレイ訓練の受け入れなど、貴重な経験を積まれてきた とお伺いしましたが、その際にご苦労されたこともたくさんおありなんでしょうね。よろしければお聞かせ願えませんか。
はい、前回の近畿中部貿易局勤務の時に、はい、京都府京丹後市に米軍 TPY-2 レーダー施設を設置する話が持ち上がりました、はいはい、当時、近畿中部貿易局の管内には米軍施設がありませんでした、
うん、
で受け入れに向けた地元調整が、はい、どのようなものになるのか、想像がつきませんでした。
でしょうね、はい、大変だったと思います。
そうですね。で地元調整の開始当初から、上司と2人で一緒に現地に長期間泊まり込みました、はい、まあ、その市役所の担当者や地元の区長さんなど、はい、地元の関係者の方々と毎日お会いして、
はい、
国の考えを丁寧に説明するとともに、
はい、
地元のいろんな考えを聞かせてもらいました。
向こうのね、
はい、はい、また地元の不安を解消して、
はい、
でご理解がいただけるように何度もいろんな場所で住民説明会を開催して、
はい、
はい、地元の皆様からの心配不安、
はい、
その思いなどさまざまなご意見を伺いました、
うん、
まあ、関西ではこれまで、ね、米軍施設がなくて、
はい、
報道等で情報を得るしかなかったので、
はい、
まあ、やっぱ米軍に対してネガティブなイメージを持たれている方が圧倒的に多くて、うん、まあ、説明会で肯定的な意見が出ることはありませんでした、
はい、大変でしたね、はい、
まあ、そんな中で、
はい、
地元の皆様の不安を解消するために、うん、丁寧な説明とできる限りの情報発信に努め、
うん、
またその対策について地元の皆様のご理解が得られるように、
はい、
何日も時間をかけて話し合いました、
うん、
その結果ですね、
はい、
地元の皆様のご理解を得ることができまして、
ね、はいはい、
最終的に京都府知事、
はい、
そして京丹後市長から容認受け入れの判断をいただきました、
はい、よかったです、
はい、たまの週末に大阪に帰ることもありましたけど、
はいはい、
慣れない土地での長期滞在、
うん、
あと休日夜間に及ぶ不規則な勤務でですね、うん、ちょっと体調を崩してしまいまして、現地の病院で生まれて初めての点滴を経験しました、
はい、でもいい経験だと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、住民説明会がですね、休日や夜間に開催されることもあって、はい、まあ、5月のゴールデンウィークに開催されたりっていうこともありました。まあ、当時はしんどいなと思うこともあったんですけども、
はい、
まあ、今となってはいい思い出になってます。
あ、本当に大変な思いをされてきたんですね、まあ、当時のご苦労が察することができます。でも結果として地元調整がうまくいって良い思い出となってよかったですね。頑張った甲斐がありましたね。それではここでちょっと一休みです。海上自衛隊東京音楽隊の演奏でタイムトゥーセーバーをお聴きください。
Sono solo sogni all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けしています。市川補佐、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、2つ目は架け橋としての業務です。
はい、
架け橋としての業務は大きく2つに分けられます。
はい、
一つは、地域にとらわれず広く一般の方々に、防衛政策や自衛隊の活動などを理解していただくために、各地で防衛問題セミナーを開催したり、
はい、
毎年刊行される防衛白書の地方公共団体などへの説明を行っています。
防衛白書の内容は毎年この番組でも防衛補佐官からご説明いただき、熱心にお聞きくださっているリスナーの皆さんも多いんですよ。また防衛問題セミナーも前回の番組で防衛省自衛隊におけるサイバー分野の取り組みをテーマにした講演をご紹介させていただきました。こちらも熱心にお聞きくださったリスナーが多いと思います。
ありがとうございます。架け橋としての業務の2つ目は、
はい、
自衛隊や米軍が訓練などの活動を行う特定の地域に限定して、
はい、
関係する地方公共団体や住民の皆様方の理解を得るために、はい、説明や調整などを行っています。最後に、はい、調和を図るための業務ですね。調和を図るための業務、この調和という意味は、
はい、
辞書では釣り合いが取れて整っていることとなっています。まあ、ここでいう調和を図るということは、
はい、
自衛隊や米軍が活動することによるマイナスの影響をできるだけ少なくしましょうという意味になります。
ね、
はい、例えばですね、
はい、
飛行場周辺では航空機騒音があります。
はい、ありますね。
はい、で演習場周辺では砲撃音騒音があったり、
はい、
大型車両が頻繁に出入りしたりもします。まあ、こうした影響を緩和するために、
はい、
住宅や学校の防音工事の費用を防衛省が負担したり、公民館や道路などの生活環境の整備に要する費用の一部負担っていうのを行っています。
確かに自衛隊の活動は国民の多くに浸透理解され高く評価されていると思いますが、実際に飛行場や演習場の周辺においてお住まいの方が騒音に悩まされているっていうことも否めません。まあ、それらのマイナスの影響をできるだけ少なくするというのも日々の暮らしに直結する大切なお仕事だと思います。
はい、ここからは、本日の放送のテーマであります、
はい、
近畿中部防衛局の組織改編についてお話しします。
はい、
近畿中部防衛局は、滋賀県、京都府、
うん、
大阪府、
はい、
兵庫県、
はい、
奈良県、和歌山県の近畿2府4県と、愛知県、
はい、
岐阜県、
はい、
三重県の東海3県、
はい、
さらに富山県、
はい、
石川県、
はい、
福井県の北陸3県の、合計2府10県を管轄区域としています。
かなり広いですね。
はい、でこれまでは、局長のもと、本局に次長、防衛補佐官、
はい、
会計監査官、
はい、
で総務部、企画部、調達部、管理部、
はい、
で小松防衛事務所、京都防衛事務所、舞鶴防衛事務所で、あとは東海3県を管轄とする東海防衛支局に、
はい、
支局長、岐阜防衛事務所が置かれていました。で今年4月の組織改編に伴いまして、
はい、
近畿中部防衛局本局は、企画部と管理部を統合して、
はい、
これまでの4部制から新たに総務部、
はい、
企画部、調達部の3部制となりました。
一つ減ったんですね。
そうですね。
はい、
で改編後の企画部は、
はい、
企画部長のもと、
はい、
企画部次長がこれまでの1名から2名に増えまして、
はい、
地方調整課、
はい、
周辺環境整備課、
はい、
防音対策課に、旧管理部の業務課、
はい、
施設管理課、
はい、
施設取得保証課の、3課を加えて新たな体制として発足しました。まあ、組織改編後も各課等の、
はい、
所掌に変更はないんですけども、
はい、
まあ、改めて、企画部各課の業務をご紹介します。
はい、まあ、統合後の企画部は前よりも大きな組織になったんですね。はい、それでは新しい企画部の説明をよろしくお願いいたします。
はい、まずは私が配属されている地方調整課からです。地方調整課はその名前が表すように、
はい、
防衛施設の安定的な使用の確保や、
はい、
日米共同訓練等、こういうのを円滑に実施するために、 地元地方公共団体や周辺住民の皆様のご理解とご協力を得るための調整を行っています。
そうなんですね、
はいはい、具体的には、はい、防衛省の施策を地元に丁寧に説明、
はい、
で防衛施設の整備に伴う、各種地元との調整、
はい、
で米軍再編に関連した地元への説明、
はい、
で部隊の新改編に伴う、地元との調整などそういった業務を実施しています。
はい、すごいですね、はい、
で地方公共団体および地域住民の皆様のご理解およびご協力を得ることによりまして、はい、地方の協力を確保するため、
はい、
防衛白書の説明配布、
はいはい、
で防衛問題セミナーの開催、
はい、
在日米軍関係者と地域住民との交流事業、
はい、
で駐屯地と記念日行事を活用した広報、
はい、ありますね。
で米軍再編にかかる、訓練移転の現地対応などの業務など、この地方協力確保事務を実施しているっていうのはこれまでにもこの番組を通じて、はい、ご紹介しております。
はい、
そうですね、すでにご存知の方もいらっしゃると思います。
はい、思います。
で、先ほど申しました防衛白書の説明は、
はい、
毎年防衛白書の閣議配布後に、
はい、
管轄内の地方公共団体等に対して、はい、防衛白書を配布して説明を実施しています。うん、昨年度は7月中旬に防衛白書が閣議配布されて以降、おおむね8月から12月にかけて、
はい、
管轄区域内の401地方公共団体等のうち、近畿中部防衛局、はい、これは東海防衛支局も含んでですね、
はい
はい、では117団体の、まあ、首長さんで首長さんに対して、
ね、結構多いですよね、はい、
防衛白書の配布、はい、説明を実施しました。
はい、
まあ、ここの和歌山県でもですね、はい、昨年10月、はい、当時の仁坂知事に説明させていただきました。
そうなんですか。じゃあこの放送局のある湯浅町も回られたんですか。
そこはですね、
はい、
近畿中部防衛局の管轄区域は非常に広範囲に、
ね、
は
い、及びます、
はい、で決められた期間内に全ての地方公共団体を回りきれないので、
はい、
まあ近畿中部防衛局は防衛施設が所在する自治体を担当して、は
い、
それ以外の防衛施設が所在しない自治体は、
はい、
各府県に置かれている自衛隊の地方協力本部が手分けして説明を実施しています。
はい
はい、ここの湯浅町には防衛施設がありませんの で、は
い、
和歌山地方協力本部が説明を行いました。
なるほどね、
はいはい、次に防衛問題セミナーの開催です。
はい、
毎年、広く国民の皆様に防衛政策についてのご理解を得ることを目的として、
はい、
部内外から講師を招いて、うん、管轄区域内の各地で開催しています。
はい、
和歌山県でも、過去に和歌山市と御坊市で開催したことがあります。
はい、
で新型コロナウイルス感染症の拡大以降は、
はい、
感染予防の観点から、従来のセミナー会場にて の、 対面型のセミナーから、はい、オンラインによる配信型のセミナーになりました。はい、今年の3月にはですね、
はい、
防衛省整備計画局情報通信課、うん、AI サイバーセキュリティ推進室長の、
はい、
石丸光弘氏を講師に招いて、
はい、
防衛省自衛隊におけるサイバー分野の取り組み、
うん、
これをテーマにした講演を YouTube で配信しました。
はいはい、
まあ、その時の講演はこの番組の中でも紹介させていただきました。
ね、はい、
まあ、今後も、広く防衛政策について、
はい、
国民の皆様のご理解を得ることを目的に、時期にかなったテーマの防衛問題セミナーを開催してまいります。
またこの番組の中でも紹介してください。楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、
日米交流事業についても、
はい、
この番組の中で何度か紹介させていただきました。
ね、はい、
ご存知のように京都府北部日本海に面する京丹後市には、うん、近畿中部防衛局管内唯一の米軍施設である、う
ん、はい、
米陸軍京ヶ岬通信所があります。
はい、
この施設は平成26年、
はい、
2014年ですね、
うん、
この12月に本格運用を開始した比較的新しい施設ですけども、うん、
はい、
施設の安定的運用に資するため、
はい、
施設周辺地域にお住まいの住民の皆様と、あとはこの施設に勤務する、
はい、
在日米軍人と、これらの相互理解を深めることを目的とした日米交流事業を実施しています。
そうですよね、
はい、まあ、こちらの交流事業についても、
うん、
新型コロナウイルス感染症の拡大以降は、
はい、
令和2年度および3年度と続けてちょっと中止となりました。
うん、
まあ、今年の2月にですね、
はい、
京都府丹後文化会館で、
はい、
日米交流音楽会を開催して、
うん、はい、
まあ、たくさんの市民の皆様が来場してくださって、
うん、はい、
まあ、大好評を博しました。 まあ、それはあのこの番組でも紹介させていただきました。
もうこの番組で2ヶ月にわたってちょっと頑張って書けました私はい、在日米軍軍楽隊で地元丹後吹奏楽団のどちらの演奏もこれ本当非常に素晴らしかったです。
そうですね、ありがとうございます、はい、あのまあ、駐屯地と記念日行事を活用した広報は、はい、駐屯地創立記念日行事のイベントで、はい、あの一般来場者の方々に対して、うん、広報誌の配布、はい、防衛省自衛隊の活動などと合わせて、はい、まあ、後ほど紹介するんですけども、はい、近畿中部防衛局が行っている、うん、あの周辺対策事業、
はい、
これを紹介するパネル展示などを行って来場者の皆様に、防衛省の施策等の周知を行っています。うん、まあ、こちらもあの新型コロナウイルスの、感染症拡大以降、さまざまなイベントが中止縮小を余儀なくされていましたが、昨年はあれ5月にですね、はい、京都府京丹後市阿美野町の、八丁浜シーサイドパークで開催された、うん、あのエアフェスタ京ヶ岬2022、
はいはいはい、
それからあと8月に滋賀県高島市で開催された、うん、で自衛隊フェスタ5070 in 滋賀高島、この大規模イベントに参加しました。
すごい、
まあ、両方のイベントでですね、はい、あのブルーインパルスをはじめて、あの自衛隊の航空機の展示飛行や、うん、あとは装備品が多数展示されまして、はいはい、あの久しぶりの大規模イベントとなってたくさんの来場者で賑わいました。
思います、
はい、近畿中部防衛局の展示ブースにもたくさんの皆様にお越しいただきました、はい、まあ、この様子についても、この番組で紹介させていただきました、
うん、あの近畿中部防衛局の皆さんのこの活躍の様子っていうのは本当にこの番組でもよく紹介しているんで、リスナーの皆さんもよくご存知だと思いますよ、
はい、ありがとうございます、
はい、
近年ですね、はい、環境問題への国民の意識と関心がますます高まってきています、はいはいはい、で地球温暖化とかあの気候変動の問題は国際社会の平和と安定に影響をもたらす可能性があるだけではなく、
はい、
まあ、国民生活にもさまざまな悪影響を生じさせる恐れがあります。
ありますよね、
はい、で防衛省においては令和3年5月、はい、防衛省気候変動タスクフォースというのを立ち上げまして、はい、気候変動が我が国の安全保障に与える影響について評価、はい、分析して、防衛省として必要な対応を検討しています。
いやすごい、
はい、で地方調整課においても、はい、管内自治体における地球温暖化対策への方針、
はい、
取り組み状況、
はい、
条例等の情報収集、
はい、
あとは防衛省自衛隊が実施している地球温暖化対策、環境政策などの取り組みについての広報活動、
そういうことまで、
はい、で自衛隊施設や米軍施設からの、環境事故発生時の自衛隊米軍及び、関係機関等との連絡調整などの業務を実施しています。
すごいな、はい、
以上が地方調整課の主な業務の紹介になります、
はい、じゃあ引き続いて、
はい、次に、周辺環境整備課と防音対策課をご紹介します。
はい、お願いします。
この2つの課は自衛隊や米軍の活動または飛行場や演習場などの防衛施設の設置運用により、その周辺地域において生じる航空機騒音などの障害の防止軽減緩和を図るための必要な措置を講じています。防衛施設周辺にお住まいの皆様の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、うん、はい、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、いわゆる環境整備法と呼ばれているんですけども、うん、これによる施策を実施しています。
先ほどお話しされた調和を図るための業務ですね、これは。
はい、その通りです。で施策の内容は、障害の原因に応じて次のように分類されます、
はい、
自衛隊等の行為に起因して、演習場の降灰や、
はい、
航空機や砲撃音の騒音が生じた場合、
はい、はい、
で河川道路等の改修などの、これら障害防止工事の助成、はい、これらをですね、周辺環境整備課が
するんですか。
はい、はい、あとは学校、病院、住宅などの、騒音防止工事の助成、
はい、
であとは家屋の移転等の保証、
はい、
土地の買い入れを、防音対策課がそれぞれ行っています。
すごいことやってるんですね、
は
い、
そうですね。で、まあ、さらにはですね、防衛施設の設置運用に起因して、
はい、
生活または事業活動の阻害が生じた場合に、周辺環境整備課において、民生安定活動、民生安定施設の整備の助成を行っています。 であとは、はい、滋賀県に所在する相場の演習場、
はい、
で京都府舞鶴港に所在する防衛施設、
はいはい、
で石川県に所在する小松飛行場といった、うん、の特定防衛施設関連自治体というんですけども、うん、
はい、
これは近畿地方防衛局では小松市、
はい、
加賀市、
加賀市もね、はいはい、
あとは滋賀県の高島市、
はい、
で京都府の舞鶴市、うん、
はい、
京田辺市、精華町ですね、これらの自治体には特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付しています、
はい、
ちょっと長いんですけども、
いやいやすごいな、
は
い、
特定防衛施設周辺整備調整交付金はですね、
はい、
公共用施設の整備のほかに、
はい、
まあ地元ニーズの多様化を受けまして、
はい、
いわゆるソフト事業にも使用することができます、
はい、
小学生以下の医療費、
はい、
妊産婦健診費等の、はい、医療費の助成、
あ
とは福祉バスの、運営費との、コミュニティバスの運営費の助成、
いいじゃないの、
はい、あとは小中学校校舎等の、耐震化診断費等の、はい、助成などにも使われています、うん、その他にも、沖縄県の嘉手納、
うん、
青森県の三沢、
はい、
山口県岩国に駐留する米軍機の訓練分散のため、訓練移転が実施される小松飛行場周辺自治体、
はい、
これは小松市、加賀市、能美市、川北町ですね、
うん、
これら自治体に、再編関連訓練移転等交付金、
はい、
で米軍境外岬通信所が、再編関連特定防衛施設に指定されている、
はい、
京丹後市には、
はい、
米軍再編関連交付金を交付しています、
うん、
以上がこれまでの企画部参加のご紹介でした。
とてもさまざまな幅広い施策が行われているんですね、はい、もう想像以上で私はちょっとびっくりしてしまいました、ね、はい、ちょっとそれでここで音楽でも聴いて少し休息しましょう。次の曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で翼をくださいです。
私の願い事が
防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けしています。市川補佐、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ここからは今年4月の組織改編により、はい、企画部に統合された、旧管理部の業務課、はい、施設管理課、施設取得保証課の3つの課の業務を紹介します。はい、まず業務課からです。はい、業務課は、自衛隊施設にかかる工事等により発生した施設発生物品の管理及び処分、はい、そして、米軍から返還された返還物品の管理及び処分、あとは、米軍の行為等による、被害者等に対する賠償金等の支払い、
はい、
それから、米軍による物品や役務の調達にかかる協力、最後に、交通事故の未然防止に向けた、交通安全対策などの業務を行っています。はい、自衛隊施設にかかる工事等により発生した施設発生物品の管理及び処分、
はい、
ちょっと
処
分、はい、多分何のことかよくわからないと思うんですけども、
マニアは嬉しいと思いますよ。はい、
自衛隊施設 の, 建物の取り壊しですね、取り壊し工事を実施したら、
はい、
大量に鉄くずとか、はい、アルミ、はい、金属くずとか、はい、銅線、はい、ケーブルですね、これが出てくるんですけども、それらの売り払いを実施して、
はい、
でその売り払いで得られた収入を国庫に納入するということによって、国の財政の一部とする業務です。
あ、
米軍から返還された返還物品の管理及び処分というのも同様に売り払い処分を実施しています。
はい、よくわかりました。
はい、で米軍の行為等による被害者等に対する賠償金等の支払い、
はい、
これはですね、はい、米軍が関わる事件事故において、
はい、
被害者の皆様に対して賠償金の支払い事務を実施しています。あとは米軍が訓練を実施する場合には
、
はい、毎日の事件事故に即応できるように、
うん、
関係機関に情報提供を行っています。
はい、そうなんですね。
はい、で米軍による物品や役務の調達にかかる協力、
はい、
これは米軍の訓練移転で米軍が現地で訓練を実施するために必要となる、はい、食事、
はい、
レンタカー、
はい、
事務機器、あとクリーニング、
はい、
あと清掃、ゴミ処理などのさまざまな物品や役務の調達を、これ、現地に不慣れな米軍と、
そうです
ね、はい、地元業者との間に我々防衛局が入って、はい、物品や役務の調達が円滑に実施できるように調整を行っています。
すごいことやってますね。
あと交通事故の未然防止に向けた交通安全対策、はい、これは米軍境外岬通信所の米軍関係者に対して、
はい、
交通事故を未然に防止する取り組みとして、
はい、
交通安全教育 DVD、
はい、
あと交通安全マップ地図ですね、
はい、
あと交通安全啓発ポスターの作成や、不意の衝突を予防するために、
はい、
猿、鹿、熊など の, 野生動物目撃情報、はい、これの共有を行っています。
こちらもさまざまな施策が行われているんですね。はい、米軍も慣れない土地で大変でしょうが、私たち日本人も米軍相手となると言葉の障害という大きな壁が立ちはだかるので、そういった時に近畿中部防衛局の職員の皆さんが間に入ってもらえると大きな安心につながりますね。
そうですね、ありがとうございます。次は施設管理課です。
はい、
施設管理課は、自衛隊及び在日米軍の活動基盤である駐屯地、
はい、
演習場、
はい、
飛行場などの、防衛施設を安定的に使用できる状態を維持するために、
はい、
防衛施設のように供する、主に土地、建物、
はい、
および工作物といった国有財産を常に良好な状態で維持管理していくという業務を実施しています。
これも必要ですね。
はい、自衛隊のように供する土地、建物および工作物といった、はい、国有財産を、うん、これらをですね、
はい、
行政財産と言いますが、
はい、
行政財産の適切な管理のために、うん、管轄の財務局、
はい、
和歌山県の場合は近畿財務局が管轄して、
はい、
で和歌山市内に和歌山財務事務所というのが置かれています。
はい、そうですね。
はい、で財務局と、はい、自衛隊の現地部隊、あとは 財産が所在する地方公共団体等と緊密に調整しながら、はい、所管替え、交換、用途廃止、引き継ぎ、
はい、
いろいろちょっと難しい言葉なんですけども、
はい
はい、これら国有財産の、関係法令に基づく、手続きを実施しています。
うん、そういうことまで、
はい、
されているんですね。
はい、国有財産法に基づく法定帳簿というので、
はい、
国有財産台帳があるんですけども、
はい、
これは国有財産の管理のために、
はい、
国有財産の 数量、価格等が記載された会計帳簿として大変重要なものです、
はい、でしょうね、
はい、毎年度国会を通じて、はい、国民に報告されています。
うん、
自衛隊のように供する行政財産の取得、はい、これは土地の購入、建物の新築ですね、はい、とか処分というのは、はい、用途廃止、
はい、
建物取り壊し、これらによって増減が生じた都度ですね、うん
はい、
国有財産台帳に記録しています。
まあ、民間会社や個人でもまあ同じなんですが、不動産等の資産を管理することはとても重要なことだと思いますよ。
はい、その通りですね。ちなみに余談になりますけども、
はい、
先ほど国有財産台帳に記載されている国有財産の数量、はい、価格、
はい、
これは毎年度報告されているというお話をしたんですけども、この日本のですね、
はい、
会計年度財政法という法律に基づいて、
はい、
国の会計年度は毎年4月1日に始まり、う
んはい、
翌年3月31日に終わるものとすると規定されています。
それが当たり前だと思ってます、はい、
で会計年度の概念は、はい、明治時代になってから制度化されました。これまでの研究では、
はい、
日本においては7世紀後期の律令国家の時代から、
はい、
国の会計年度を1年間という単位で区切られて、
はい、
この頃に旧暦の1月から旧暦12月までという方式が導入され、
はい、
でまあ、これに基づいて租税の納付や実際の予算配分等が行われていたようです。
そんなに古くから現在に通じる制度があったんですね、はい、もう驚きました。はい、
各国とも国の会計年度については我が国と同様に、はい、法律等で規定されています。
はい、
まあ、主要国では1月から12月で決められているのが、はい、ドイツ、フランス、うん、イタリア、中国、韓国、ロシア、
はい、
で日本と同じ4月から3月というのがイギリス、うん、カナダ、インドとなっています。
う
ん、まあ、それ以外の国ではアメリカが10月から9月、
そうなんですね、は
い、
で
オーストラリアとニュージーランドが7月から6月となっています。
は
い、ちょっと横道にそれたんですけども、
いやいやすごいいいお話を聞かせていただきました。
は
い、
ちょっと施設管理課のお話に戻ります。
はい、
施設管理課が管理する行政財産は各地に所在しています。
はい、
まあ、使用者たる自衛隊の現地部隊と緊密に連携しつつ、
はい、
現地において施設の現況把握、協会の明確化、実測図の整備、
はい、
協会を明示するための協会表の検職などの業務を実施しています。
はい、
近年は国有財産の有効活用の観点から、
はい、
非効率、はい、または有給状態の土地等については売り払いなどが促進されていまして、はい、これら国有財産の財務省への引き継ぎ事務というのを計画的に実施しています。
そうなんですね。
以上は自衛隊のように供する行政財産の管理のお話でしたが、
はい、
次は周辺財産の管理です。
周辺もあるんですね。
はい、これはですね、自衛隊の飛行場周辺における騒音対策として、
はい、
周辺環境整備課とか防音対策課 の、 紹介の際にお話しした環境整備法第5条、これの規定に基づいて国が取得した土地です。
はい、
まあ、緑地帯、緩衝地帯のように供する財産を、はい、周辺財産と言います。近畿地方防衛局の管内では石川県の小松飛行場の周辺に所在しています。
あるんですね。
はい、でまあ、周辺財産はですね、その成り立ちから、
はい、
周囲にですね、
はい、
その居住や農耕をされている方っていうのは今いらっしゃいます。
はい、
なので適切な維持管理を行うっていうのは極めて重要なことです。で協会を明示するための協会表の検職、協会柵、これフェンスですね、これ設置したり、
はい、
草を刈ったり、
はい、
側溝の溝ですね、これの清掃などを実施しています。
すごいですね。
で周辺財産の利活用の一環として、
はい、
環境整備法第7条の規定に基づいて、
7条ですか、
はい、地方公共団体に対して広場、花壇等の公共用施設として無償、
はい、
これはタダで使用許可を出したり、あとは民間事業者に対しては、
はい、
一定の条件のもと、
はい、
公募によって有償で使用許可をしています。周辺財産は、
はい、
自衛隊の、はい、航空機等の騒音対策の一環として、
はい、
環境整備法第6条の規定に基づいて緑地帯、その他の緩衝地帯の整備を行っていまして、
はい、
樹木の植栽、
はい、
下草刈りや、樹木の剪定、
はい、
病害虫、これは虫ですね、
はい、
これ防除っていうのを実施しています。
そういうことまでされているんですね。
そうなんです。 で緑地帯その他干渉地帯としての目的を逸脱することなく、うん、はい、周辺財産の積極的な利活用を図る施策として、うん、あの張り芝、まあ、芝を張ったり、
はい、
植栽およびベンチ、
はい、
東屋とかのこういう付帯施設などをですね、
はい、
公園的整備として、はい、あの国自らが行って、
はい、
その整備した後に地方公共団体等に無償で使用許可を出して、周辺財産の維持管理費の低減にも寄与しています。
今の説明で、
はい、
やっと分かったことがあのその他干渉地帯っていうのが分かりました、
はい、
ありがとうございました
ちょっと、ね、ややこしいですよね。
いえいえ理解できました、はい
はい、次は提供財産です。
はい、
在日米軍が使用する施設および区域のように供する財産を提供財産と言います、はい、我が国の防衛はあの日米同盟を基軸としておりまして、はい、まあ、あの米国アメリカはですね、うん、あの日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約、
はい、
いわゆる日米安保条約第6条の規定に基づきまして、
うん、はい、
日本並びに極東地域の平和と安全に寄与するため、その軍隊が日本国内において施設および区域を使用することを許されています。在日米軍による個々の施設及び区域の使用にあたっては、
はい、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定、
はい、
いわゆる日米地位協定第2条1に基づく、日米両政府間の合意として政府間協定が締結されます、
はい、
その際日本政府は日米地位協定第24条2に基づき、
はい、
米国に負担をかけずに施設及び区域のように供する財産を提供することとなっています、
はい、
防衛省の所掌事務として施設及び区域のように供する財産を取得し、
はい、
提供するなどの事務を行っています、はい、近畿中部防衛局管内では、
はい、
日米地位協定第2条 1A に基づく米軍専用施設として、
はい、
京都府京丹後市に米陸軍が弾道ミサイルの早期警戒レーダー、
はい、
TPY-2 を配備運用する京ヶ岬通信所が所在しています、
うん、はい、
施設管理課において京ヶ岬通信所のように供する国有財産の米側への受け渡しなどの手続きや、はい、国有財産法等の関係法令に基づく財産管理業務を実施しています。
まあ一口に自衛隊や米軍が使用する国有財産といってもいろいろな種類があるんですね、はい、こういったものは報道などでもなかなか知る機会がなく初めて知りました、
はい、まあ、あの我々職員もあの防衛省に入る前全く知りませんでした、
はい、
まあ、多分知ってる人まずいないと思います、
はいはい、
まあ、坂口さんと同じレベルですね、
はい、よかったです、はい、もうそれを聞いて本当安心しました、
はい、最後は施設取得保証課の紹介です。
はい、最後の紹介ですね、はい、
施設取得保証課は、
はい、
まずは自衛隊の施設並びに、はい、米軍の使用に供する施設および区域の購入や賃貸借と、
はい、
自衛隊または米軍が訓練のために水面を使用することに伴い、はい、漁船の操業を制限または禁止した場合の漁業保証、
はい、
であとは、航空機の離着陸の頻繁な実施等による農林漁業等の事業損失に対する保証、最後に米軍が有料道路、飛行場および港湾を使用した場合における損失保証などの業務を実施しています、
はい、そういうことまでされているんですね、
はい、でまずは、自衛隊の施設並びに米軍の使用に供する施設および区域の購入や賃貸借、
はい、
これはですね、自衛隊等の求めに応じて、
はい、
土地の購入および賃貸借、
はい、
でそれに伴う土地等に存在する、建物などの、移転保証等の業務を実施しています、
はい、
次に、自衛隊または米軍が訓練のために水面を使用することに伴い、
はい、
漁船の操業を制限または禁止した場合の漁業保証、はい、これはですね、
はい、
あの自衛隊や米軍が行うあの海上海の訓練ですね、
はい、
とかあの建設工事などのために、まあ、あの一定の水域であの漁船の操業を制限する、
はい、ありますよね、は
い、あるいは禁止する際に、
はい、
まあ、あの漁業を営んでいる方に生じる損失の保証っていうのを実施しています、
は
い、
これは大事なことです、
はい、和歌山県日高郡美浜町、
はい、
これあの
円珠
海岸、そうですね、
はい、
あそこにあの和歌山駐屯地の第 304水災障害中隊が行っているあの水災障害地雷の、敷設訓練も、これで地引き網とか漁船の操業を制限することあるんですけども、その際にも損失保証を行っています。
あ、よかったです、
あと航空機の
航空機、
離着陸 の頻繁な実施等によって農林漁業等の事業損失に対する保証、これは飛行場周辺で自衛隊の航空機による離着陸の頻繁な地震によって、農業等の就労を阻害したことによる、事業経営上の損失保障を実施しています。あとは米軍が有料道路、飛行場及び、港湾を使用した場合における損失保障、これは米軍は日米地位協定に基づいて、これらの使用料に相当する、道路使用料、高速道路の使用料金ですね、とかあとは入港料及び、飛行場の着陸料というのが免除されているので、免除されているんですけども、それらの、道路等の管理者が、今後の損失保障というのを、防衛局が実施しています。
こちらも一概に損失保障といっても様々な種類の保障があるんですね。
そうなんです。長くなりましたけども、以上が企画部の新しい体制の紹介です。日本を取り巻く安全保障環境は、国際社会のパワーバランスが大きく変化しつつある中、厳しさと不確実性を増しています。日本の周辺には質量に優れた軍事力を有する国家が集中しているいます。これらの国家は軍事力のさらなる強化を進めているほか、軍事活動を活発化させています。
ですよね。
あとは宇宙、サイバー、電磁波領域の利用の拡大によって、安全保障のあり方そのものが変わりつつあります。日本はこのような安全保障環境のもと、同盟国である米国と緊密に連携して、国民の生命、財産、および領土、領海、領空を断固として守り抜く必要があります。自衛隊、米軍の運用を支える基盤となる、全国約2400の自衛隊施設や77の在日米軍施設区域、これらは司令部、飛行場、演習場、港湾などさまざまな機能を持って、日本の安全保障に欠かせないものです。
そうですね。
その上で、これらの施設の安定的な運用には、地域の皆様のご理解とご協力を得ることが何よりも重要となります。私たち近畿中部防衛局の職員も、防衛省、自衛隊の各種施策の円滑かつ効果的な実施に向けて、国民の皆様のご理解とご協力を得るため、これからも職員一丸となって進んでまいります。本日は私の拙い話に最後までお付き合いくださってありがとうございました。
いや市川補佐ありがとうございます。本日は近畿中部防衛局の組織改編に伴う企画部の新しい体制についてとっても分かりやすくご説明いただきました。今日は番組の中で海上自衛隊東京音楽隊の演奏をお聞きいただきました。市川補佐も自ら演奏されるほど音楽がお好きだとお聞きしています。番組のエンディングには市川補佐からリクエストをお願いいたします。
はい、それでは、ガンズ&ローゼスのパラダイスシティをお願いします。
これはどうして、
中学3年生の時にちょっと洋楽の、世界に入ったとか、洋楽を聴き始めたんですけども、その時にこのガンズのアルバムを初めて聴いて、こんなかっこいいバンドがあるのかと衝撃を受けました。今でも一番好きなバンドで、日本だけじゃなくてアイスランドにもライブ 見に行きました。
すごい。
はい、でパラダイスシティはガンズのライブで最後に演奏される曲なので、もう私にとってエンディングといえばこの曲になります。
アイスランドまで追っかけていくとは、これもう熱烈な不安ですね。それでは市川補佐からのリクエスト、ガンズ&ローゼズのパラダイスシティです。番組をお聴きの皆さんとはこの曲を聴きながらお別れです。今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。さようなら。防衛問答緊急でござる。この番組は近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。今回は企画部地方調整課 市川課長補佐にお話を伺いました。